ただいまから旧約聖書創世記40章1節から8節までを通して牢屋のヨセフと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ヨセフという人はですね、旧約聖書の中でもものすごくこうドラマチックな人生を送った人です。まあ、この後出てくるモーセもそうなんですけれども、まあ、驚くべき、物語がですね、このヨセフをめぐって展開されるわけなんですが、それはですね、今日のじゃなくて、次の章なんですね。残念ながら41章がものすごくドラマチックですが、今日はそこは行きませんので、読んでみたいなと思ったらまた帰って41章読んでみてください。で、今日ヨセフという人はどんな人かと言いますと、まあ、末っ子ではないんですけども、下から2番目でね、11人とか10人とか、そう、兄弟がすごくいっぱいいて、その下から2番目で、お父さんはヤコブと言いまして、とっても可愛がったわけです、ちっちゃい頃から。まあ、何にしてもですね、旧約聖書を読んでるとよくわかることは、兄弟の中で一人を特定に可愛がるとよくないっていうことは、よくわかりますね。一人の子供を決して、大切にしない、大切にしちゃいけないっていうんでしょうかね。ね。まあ、今日もですね、ヨセフは、お父さんがそんなことしましたから、いつもですね、綺麗な服を着てて、お兄ちゃんたちはもうなんかボロチー服着てるんですけども、彼はすごく綺麗な服を着ているわけです。袖付きの長服でどんなのかよくわかんないんですけども、なんか振り袖みたいなのをですね、男の子が着てたのかもしれませんね。とにかくそういうキラキラしたものを着てて、お兄ちゃんはですね、ものすごくヨセフはいいなっていつも思ってたわけです。で、ヨセフもですね、調子に乗りまして、お兄ちゃん夢見たよ。お父さん夢見たよ。どんな夢？きっとこれはね、将来お兄ちゃんやお父さんたちが僕にひざまずくことを教えてる夢だよ、なんていう。そんな夢を二つもですね、得意になって話すわけですね。で、その辺がヨセフのちょっとこう、やっぱり足りないところだと思うんですけども、結局ですね、もう、年が10も20も違うようなお兄ちゃんたちから、大変恨まれまして、それである日ですね、お兄さんたちが一生懸命働いているその羊飼いのところで彼だけ、なんかこう、見に行ったわけですね。そしたら、おい、あっちからなんか夢見る奴がやってくるぞとか言って、ちょっと痛い目に遭わせてやろうとか、って話になるわけですね。で、穴に、捕まえて穴にポイって投げてしまって、おい、どうしようか、あいつ殺しちまおうぜ、みたいな話になるわけなんですけど、いや、殺しちゃいけんだろ。それじゃあ、ちょうど、エジプトに奴隷で売れそうだから、売っちゃおうっていうことで、売ってしまうわけですね。それからですね、ずーっとはるばる彼は、お兄ちゃんやめてよなんて言ったんですけども、バイバイってこう、エジプトへ連れて行かれて、そしてそこではですね、奴隷市場っていうのがあるわけです。八百屋さんがいろんなものをやりますよね。ああいうので大根いくらとかやってるのと同じように、奴隷一人いくらみたいなことやってるわけですよ。で、彼は背が高くて、かっこよかったんです。ね。長谷部誠みたいな感じなんですね。ああ、かっこいいみたいな感じのね。ところが、だから、すごい値段が良かったんですよ、彼は。高い値段がついたんです。だから、彼はですね、ものすごくいいお家で買われたんです。ね。それは、よく先生何度もパロって名前が出てくるんですけど、これパロっていうのは犬の名前じゃなくて、そのエジプトの王様のことをなぜかパロって言うんですね。なぜかっていうか、まあ、王様のことパロって言うんですけども、だからパロって出てくるんですけど、これはエジプトの王様のことを言います。両方出てくるんですけども、で、エジプトの王様の大臣の中でも最も位が高いような、人のところ、だから大金持ちでものすごい大きなお屋敷を持っている人のお家に奴隷として買われたわけです。で、奴隷というと、なんとなくこう、アメリカの奴隷みたいなイメージ持たれますけれども、エジプトではですね、奴隷というのも、いろんな仕事があるわけです。頭のいい人は学校の先生も家庭教師も奴隷がやるわけです。 それから大きな建築物の設計をするのも奴隷ができるんですよ。だからそういうふうなことはするんですけど、でも身分的にはもう自分の命も買われた人の意のままになる奴隷でしかない。私有財産は一切認められないみたいな、そういうところあるんです。でも彼も非常にこう、能力のある人でしたから、その大きなお屋敷の、ね、私たちのような家のね、すぐ家計簿がつけられるようなお家じゃなくて、もう、どこに何の財産があるかわからないようなね、そういうお家ですから、山がいくつあるかわからないみたいなね、そういうお家ですよ、ポティファル。ポティファルっていうお人のお家なんですけども、そこで彼は財産の管理を任されるわけです。彼はね、ピッチリやっていい仕事をするわけで、非常にこう、大成功していくわけです、その仕事について。ところが、非常に彼はですね、顔が良くて、体格も良かったんで、そのポティファルの奥さんが、ヨセフに声をかけるわけです。ところがヨセフは、奥さんあっち行って、みたいにしたらですね、奥さん怒りまして、私のことをそんな風にこう、扱ったわね、今に見てらっしゃいって言ってですね、濡れ衣を着てて、彼をですね、牢屋に入れてしまうんですね。怖いですね。本当になんかこう、仕方がなかったとは思うんですけども、結局彼はもう一切弁明もできないような状態に陥ってしまって、牢屋に。これポティファルの牢屋なんですね。それで、その牢屋に入れられてしまって、ところがですね、彼はその牢屋でも才能を発揮しまして、今度は牢屋の、いっぱい囚人がいるんですけど、その囚人の、なんて、まとめ役を任せられるわけです。ね。まあそんなことで彼はですね、まあなんか次から次へとなんかいいことが続くないですね。ね、売られて、行きそうだなと思ったら牢屋に入ってみたいなね。本当についてない人だと思います。ところが聖書は、そういう彼のこと、これ今日ずっとこのことを覚えていていただきたいんですけども、なぜかですね、例えば今日40章のちょっとその前のところ、39章の23節、監獄の長は、ヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。この中に主が彼と共におられって言葉が何度も出てくるんです。主というのは聖書の中に出てくる神様のことを言うんですね。その神様がいつもヨセフと一緒にいました。ヨセフと一緒にいましたっていつも書いてある。でもいつも牢屋の中ですよ。濡れ衣を着せられてね。それで主が共におられたんって思いますよね。私たちだったら真っ先に、ああ、もう神様から見放されたと思っちゃうところなんです。でもまあ、とにかくですね、そういう中で、今日ですね、また新しい出会いが牢屋の中に起こるわけです。これがですね、エジプトの王の検察官と調理官。なんだ、コックさんかなと思うかもしれませんけれども、そういう仕事とはちょっと違うんです。まあ、料理官は料理官なので、そういったことを取り仕切る人なんですけど、検察官というのは、まあ、漢字を見ますと、なんかこう、王様にお酌をする係みたいに見えますけれども、確かにそれもします。でも大体ですね、お酒を一緒に飲む人というのはとても親しい人です。でも王様はですね、飲み友達とかそういうのはいないわけです。そんなこと勝手に作っちゃいけないわけです。そうしますと一人で飲まなきゃいけない。一人で飲むのも寂しい。そういうことで、一緒に飲んでくれる係を決めるわけです。で、その人はどういう人かというと、ね、お酒をついでくれるけど、お酒の継ぎ方が上手な人じゃなくて、ね、一緒に話をして楽しい人ですよ。それから、一緒に話をして自分の王様としてのいろんな悩みとかをね、ちゃんと聞いてくれる人じゃなきゃダメなんです。そういう意味では、もう一番上の位だと思っている、もういいぐらいの人です、検察官というのは。後に後でまたペルシャの検察官とか聖書に出てきますけれども、今そういう地位はないですよね。どこにもありません、検察官なんてのは。でも当時はそういうことがあったわけです。で、そういう二人が、なぜかわかりませんけど、牢屋に入れられてしまった。ね。もう天と地ほどの身分の差がありますから、ヨセフも、 はいはい、じゃあ私の方でお世話させていただきますということで、お世話をするわけです。ヨセフはよく気がつきますし、行き届いている人ですから、たちまちその二人が、このヨセフが大好きになるわけですね。ヨセフもよーくいつも毎日この人二人のことを見ていますから、なんか今日は顔色が悪いな、っていうことで言ったわけですね。ちょっとお二人、の方々、ちょっと、顔色が悪いですけど、何かされましたか？何かありましたか？ね、だ普通だったら、そのお前なんか言うことはないとか、なんか言うとこなんですけども、そんな地位の高い人が、まあ、17、18のですね、男の子に、しかも奴隷の男の子に、いや、実はな、って言って話す。これもすごいことだなと思うんです。私たち日本人は身分があんまり感じたことがないでしょう。でもこういう社会は身分がすごく厳しいです、ね、そういう人がいや実は私はもう本当にちょっと弱い果ててる昨日悪い夢を見たんだ昔はですねエジプトでは夢を見たら夢を占うお仕事の人たちがいたみたいですねその夢はこういう夢です、ね、でそういう人がいないからそうしたらヨセフはですね、何言ってるんですか。それ私にぜひ話してください。その夢は、神様が、私の信じている神様がちゃんと教えてくださいますからって言ったわけですね。そうか。それじゃあまあ話してみようっていうことで、話し始めたわけですね。9節で、検察官長はヨセフにですね、どんな夢を言ったかと言いますと、夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。まあ、ここまで普通の夢ですね。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。わけわからん。なんじゃこりゃって言って彼は悩んでるわけです。別にどうってこともない夢ですよね。忘れちゃえばいいのにと思うんですけども、忘れられなかったんですね、この夢は。皆さん、今日見た夢覚えてますか？私もなんか、夢を見た気がするんですけども、忘れちゃいましたね。今日はもう、そう、第一礼拝出なきゃいけないと、もう緊張感でですね。まあ、それでも5時にパッと目が覚めるんですけども、その途端夢を忘れてしまいましたね。なんかでも見た気がするんですけども、大した夢じゃないんでしょうね。でもこう、起きた時に忘れられない夢っていうのはなんかこう、ずっと自分の中でなんか引っかかりますよね。僕一回弟を殺す夢を見たことがあるんですね。あれはショックでしたね。未だになんかその時のことありありと覚えてるんですけど、そんなに俺弟のこと憎んでんのかなとかね。思ったことあります。まあ他にもそれに類する話、いいこといっぱいあるんですけども、別にここにいる人は殺したことがありませんので、大丈夫なんですけども、刑事物系の夢が多いですね、私ね、なんか。そうすると、家族に幸せな人だなって言われますけれども、あと時代劇ですね。その辺の夢が多いんですけど、あんまりその辺は意味がないと思うんですけども、時々ドキッとする夢見ますよね。こんなことを考えてたんじゃないかとかね、誰かに相談したらきっとそれ真相心理みたいなことを言われそうな夢があります。で、この人も別に通ってことない夢なんですけども、ところはここにですね、大きな秘密が隠されてたっていうことです。ヨセフという人は夢を解き明かすことが今まで経験があったかというと私はなかったと思うんです。そういう話今まで出てこないんです。自分の夢についてはこんな夢を見たよって言って話したことがあるんですけど、それは別に解き明かす必要がないぐらい分かりきった夢だったんです。でもこういう夢を彼が解き明かす特技がありますってことはなかったんです。だから彼はですね、おそらくこの夢を僕が聞いたらきっと神様はその夢の秘密を教えてくれるはずだってどこかで確信を持ったんじゃないかなと思うんです。ヨセフという人はすごい判断力というか決断力のある人だなと思いますね。もし間違えて何も分かんなかったら、ちょっとこれは大問題になりますね。せっかく話したのにお前分からないのかって言われると思うんですけども、彼はですね、 よーくこれを祈っ、多分聞きながら一生懸命神様に教えてくださいとお祈りしながら聞いたんじゃないかなと思うんです、ね、こう神様から助けてもらって話を聞くというかね、そういうことってやっぱり必要だなと思うときありますよね。で、ピンポン、分かりました、それはこういうことです。3本の枝は3日のこと。そしてあなたはこれいい夢ですよ。あなたはこれからタロにもう一回戻されて、自分の地位に戻って、もう一回王様にブドウ酒を注ぐでしょう。そういうふうに言ったわけですね。そしたらそれを聞いてですね、料理館長も、あ、なんかいい夢だった、あ、いいことだな、じゃあ僕の方の夢も聞いてくれって言ってですね、どうぞどうぞ。そしたら16節で、僕の見た夢はこういう夢だよ。私の夢の中で見ると、私の頭の上に枝編みの籠が3つあった。まあなんかこう木の籠がですね、エジプトにありますよね。ああいう籠が3つあった。一番上の籠には、まあ3つこう重なったんでしょうね。一番上の籠にはパロロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。それだけですよ。それはどうしたんと思うかもしれないんですが、ヨセフは分かった、ピンポン、それはですね、三つのカゴは三日のことです。そしてあなたはパロの前に連れて行かれます。おお、それで死刑の判決を受けるでしょう。そして木にブランブランとぶら下げて殺されてしまいます。どういうことですか。さあ三日目になるとガチャーンとできまして、おい二人とも出てこいということで、その夢の通りになっていくわけです。ヨセフは、この夢の通りになっていくときに、検察官の方に、なんて言ったかというと、14節に、あなたが幸せになったときには、きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。そういうふうにちゃんと言っとくんですね。ヨセフという人は、これだけ悪いことが次から次へと起こって、もうダメだと思うような時があるにもかかわらず、非常に冷静ですね。この人は、これからパロの前に出るだろう。そうしたら私のことを言ってもらおうって、ちゃんとこう次から次へとこう、作戦を立ててくれるわけです。冷静な人ですね。しかも、彼は、実は私はどうしてここにいるかと言いますと、ヘブル人の国から、まあ今のイスラエルですね、ヘブル人の国からさらわれてきたのです。違いますよね。彼はお兄ちゃんにいじめられてここに連れてこられたんです。それ言わないんですよ。まあいくつかの理由は考えられますけれども、やっぱりこれ言っちゃったらお兄ちゃんたちに迷惑がかかるかもしれないって思ったのが一番大きいと思いますね。それからさらに、私はここでも投獄されるようなことは何もしていないのです。実は私は濡れ衣を着せられて、濡れ衣を着せたのは王様のあのポティファルですよっていうことを彼は言わないんです。ここが彼の利口なところです。非常に冷静ですよね。こういうところでそんなこと言っちゃったら話は非常にややこしくなって、自分を解放してもらえなくなるかもしれない。そしたらポティファル、お前なんか濡れ衣を着せたそうだなみたいなことになったら、ポティファルはおそらく、いやそんなことありませんって言ってヨセフの解放を拒むと思うんです。でもヨセフが解放されていくときには、おそらくポティファルは応援していると思うんですけども、ヨセフは絶対そのことを言わなかった。普通だったらあいつのせいであいつのせいでってずーっと思い続けていくところを彼は恨まないでいた。だからこの冷静さと、そしてある意味抜け目なさをね、持てたんじゃないか。そういう、これ一つの瞬発力ですよね。パッとひらめくんです。こういうことが、大切なことが、それはあいつのせいだあいつのせいだっていつもなんかそんなことばっか考えてる人には瞬発力がないんです。パッとこう次のステップに書き引かかるようなことを提案できるっていうのは、彼が非常にこう自由なものを持った。それはやっぱり彼はずっとお兄ちゃんのこともポティファルのことも恨んでなかったってことです。 こんなにうまくいかないことが起こっても、明らかにその彼らのせいであるにもかかわらず、そういう意味でやけにならなかったし、腐らなかったんです、彼は。主が共におられるということの意味を今日はずっと辿っていくわけなんですけども、これは一つの私たちも学ぶところだなと、私も思わされますね。まあそこまでいいんですけども、ここまで良かったんですけど、実は、じゃあその後どうなったか。さあじゃあ今日ぐらいにお迎えが来るんじゃないかな。王様からおいヨセフ出てこいって言われるんじゃないかな。一日経っても来ない。二日経っても来ない。一週間経っても来ない。一ヶ月経っても来ない。あれ？検釈官様どうしたんだろう。そりゃそうですよ。23節。ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。そりゃね、ひどい男だと思うかもしれませんけれども、当たり前です。検察官のような立場の人から見れば、17、18の男の子が、と話したことなんて、忘れちゃいますよ。それよりは自分の戻った地位のところで山のような仕事があって、もうすぐに王様の気に入られるような話をしていかなきゃいけないわけですから、もうすぐ日常に紛れて、果たしてどうして俺ここ、出てこれたのかな、なんて。忘れちゃいます。忘れてしまったんです。実はこの後彼がパロの前に出て劇的な、人生を経験するのはあと2年です。ね。まあ41章見てください。でもその2年間、また彼は待たないといけない。いけない。でも多分この2年間は彼にとってすごくしんどかったんじゃないかと思うんです。今までは濡れ衣を着せられてずーっと、まあそれでもまあ、いろんな仕事があったわけですけども、今回は期待してたのに忘れられてしまったんです。忘れられてしまうというのは私はやっぱり非常にこう私たちにとって怖いことだと思うんです。人から忘れられるということは。非常にこう、こんなにね、検察官に対して活躍して、非常にこう、すごいことをやって、きっと覚えててくれるだろうと思ったら忘れられてしまった。忘れたまんまで過ごすというのは非常にがっかりするだろうなと思いますね。今までうまくいかないことが続いてたけれども、ヨセフにとってこれは非常につらかったと思います。ヨセフは今までこう思い通りにいかないことばっかり続いていく。でもそういう中で彼はどうしてそんな風に冷静でいられたんだろうなって思います。でこうやって忘れられたにもかかわらず彼はじーっと待たなきゃいけない。で待つときに彼はどんな風にこう考えていたのかなって思うんですね。この2年間聖書は主が共におられるっていう言葉を書くんですけども、実際そんな風に思えるだろうか。こんなに見放されるわけですよ、社会から。おそらく牢屋に入れられたらそういう感覚になるんじゃないかなと思います。見放される、ああもうみんなから見放されて忘れられるだろうな。こんなに頑張ったのにどうしたろうなって。それは私たちもあるといろんなところで経験するんじゃないかと思うんです。活躍している人が、それができなくなってしまう。病気であったり、家庭の事情であったり、そこを退かなきゃいけない。年齢であったり。 私がまだ高校生、大学生だった時の教会で、一部上場の非常にこう、よく名前の知れている会社の部長クラスの方がおられたんですけれども、教会員のお父さんがね、ものすごくよくできる仕事もできる方でしたけども、ある日突然大きな病気を宣告されて、その、職場をしばらく退かなきゃいけなかった。それがどれほど恐ろしいことか。自分の立場を空けて病院になければいけない辛さ、西村君分かりますかって。そして戻ってみたら別の人が自分のポジションを補えてる、この苦しさはあなた、西村君分かりますかってね。私が泉福音教会にいた、ホームレスのお友達がいたんですけども、その人はですね、ある大きな市の、市役、市の職員だった人です。文章を書いたらですね、ものすごい綺麗な字で書きますよ。市役所の結構上の人だったの。でもやっぱりその人も、ある日突然、まあ、病気になって、そして戻ろうとしたらもう自分のところに、ポジションに別の人がやっていた。自分は一体何のために、自分は必要とされているのか分かんなくなった途端に、市役所へ行けなくなった。家庭にも戻れなくなった。そしてホームレスになっていくわけです。随分その人にね、いろんなお弁当をあげたりなんかしてたりしてたんですけども、今までこうずーっと頑張ったのに、ああ、忘れられてしまったって思った途端に、なんか自分を支えたものがこう、パッとこう消えてしまうような経験っていうのがあるんじゃないかって思うんです。それは恐ろしい。まあ大したことないんです。私もですね、サッカーが大好きなんですね。で、ここ来た時から、一生懸命サッカーやってたわけです。もうキャンプの時もですね、サッカーのプログラムも入れて、男だったらサッカーやれみたいな感じでですね、やってたわけです。で、ずーっとやって、今の青年の人たちが小学生時代からずーっと一緒にやってたわけです。で、去年ですね、あるサッカーの、ゲームの時に、膝の靭帯を切ってしまったわけですね。ポキンって。そしたらサッカーなんかできなくなるわけですよ。で、半年ぐらいですね、じーっと何もしないでいる。それでみんながサッカーやってるじゃないですか、あっちで。まあ、ここ、初めて話しますけれども、なんかこう、寂しいわけですよ。最初はニッチーとか声かけてくれましたけども、最近は声もかけてくれない。別にかけてくれっていうわけじゃないですよ。でも時々、ニッチー早く手術しろよって言ってくれる人がいるんですよ。優しいな、彼は優しいなとか言って絶賛してるんですけども、だからって別に声かけなくてもいいんですよ。分かってますから、気持ちは。で、サイカなんかでもね、サッカーやってるとね、まあ、ゴールキーパーちょろちょろと始めますよ。そうするとなんかちょっとやると、西村先生、サッカーできたんとか言って、まあ、何言ってんだこいつとか思うと、これじゃいけんって思うわけですよ。ああ、僕は、この、最大次教会のサッカーが忘れられていくんじゃないかって、なんか巨大なこう、穴が、中に自分が落ち込んでいくような感じですよね。ちょっともうなんか結構ボールも蹴れるからやってみようなんて思って、前の時間にフォワードに入ったわけですね。で、ピョンピョンって抜けるわけですよ。ほら見ろ、簡単に抜けるじゃないかと思った瞬間にカクッとこう膝行きまして、激痛が走りまして、やっぱダメだってね。やっぱりね、またひょこひょこひょこひょこしながら、びっこ引きながらゴールキーパーに戻りましたけれども、なんかこう、まあ、別に大したことじゃないですよ、そんなのはね。でもこれは一つの例ですけども、忘れられるってことに対して何かこう人間って、どんなことでも、立場をこう引くことでもそうですよ。忘れられていくってことに対する寂しさっていうのはやっぱり人間って乗り越えるのは大変だと思うんです。ヨセフは、ものすごくそういう意味では、この2年間はそういうのは辛かっただろうなと思いますね。それは、私たち本当にいつでもあり得ると思うんです。 イエス様を信じてたとしてもどういうふうに配置転換があるかわからない、どういうふうにこう自分が動いていくのかわからない。健康の問題、受験で失敗していく、さまざまなことが私たちの思い通りにならないときに、私たちが思い通りになるということは常に人々から必要とされる立場です。いつもこう誰かに必要とされる立場に自分はいたいと思うんです。ところがそうじゃないところへ行く。それがもしかすると病室の中で悔しい思いをしながら過ごしている人もいると思うんです。そういう中でどういうふうにこうヨセフは過ごしてたんだろうな。お祈りしてもなかなか叶えられない、お祈りしてもなかなかそこへ戻れない、私たちの生活のリズムっていうのはどんどんどんどん早くなってくるって言われてますね。特に今はもう携帯電話とインターネットのテクノロジーの進歩によってものすごい速さになりました。高校生がメールをし合うときにほんの少しでもレスポンスの時間が遅れただけで、自分は相手は自分のことを無視してるんじゃないか、そう思われるんじゃないかという二つの疑心暗鬼がいつも交錯して、内容のないメールを一日100通も200通もしなければならない。私がここで97年に来た時にはまだ携帯電話なんてほとんど持ってませんでした。なんかポケベルとかいうやつがね、まだありまして、私あんまり見たことないんですけども、そういうのを持っているような時代です。それでインターネットだってまだ本当に ADSL もないような時代ですよ。 Windows 95とか97とかの時代です。そういう時から今のこの10年間の間に激変しました。すぐに返さなきゃいけない、すぐにしなきゃいけない、お買い物もインターネットですぐに来る、何でもすぐにすぐに。でもですね、人間の中身は全然変わってないということを知らないといけないです。一つも人間の処理速度は変わってないんです。速くなってない、物を考える速さはちっとも速くなってません。人間のことを理解するために必要な時間はちっとも早くはならないんです。でもそれと同じようにお祈りもすればすぐに返ってくるんじゃないか、そんなリズムが私たちの中に無意識のうちに来て、キリスト教書店で出している本の中にもそういったニュアンスがいっぱいあります。そのほうが売れますから。でも少なくとも聖書のリズムはそうじゃないんです。ヨセフのこのリズム、アブラハムもそうですけど、アブラハムが全財産を投げ打って神様に従っていったにもかかわらず、神様に従ってよかったなと思う自分の子供が与えられるまで25年です。ヨセフ一人取ったって、兄弟に恨まれて穴に投げ込まれ、奴隷で売られ、そして濡れ衣を着せられ、牢屋に入って、そして見捨てられていく。彼ずっと神様を信じながら、お祈りしながら生きてきた人ですよ。アブラハムだってみんなそうです。このぐらいの人生を送ってきた人はどのぐらいいるかって思います。でもこんなとこになんで自分がいなきゃいけないんだろうと思うところで、そしていつまで経ってもなんでこんなところにいなきゃいけないのか、どうして神様答えてくれないんだろうか。でも聖書は言うんです。主がヨセフと共におられるって。主がヨセフと共におられる。でヨセフはこのことを確信してたと思うんです。彼は何をしたのか。それは囚人の世話をする。大変だと思いますよ。囚人ですから物分かりの人ばかりじゃないと思うんです。でも彼らが暴動を起こさないように一人一人のニーズを聞いてよーくまとめていくわけです。一生懸命その仕事をしていく。 忘れられてしまってがっかり。でも彼は相変わらずそれをやり続けていくんです。監獄の牢屋の責任者の人はお前に任せとけば大丈夫だって言ってくれるような仕事をずっとやり続けていくんです。それが私はヨセフから学ぶ大きなことだなと思うんですね。ああ自分はなんでこんなとこに行かなきゃいけないんだろう、ああもうこれは自分はもうこんな忘れられたようなところに来ちゃった、こんな場所だったらもう自分にもう次のチャンスなんかもうない、もう私なんかこうだからもう終わりだなんて、ヨセフはそんなふうに思わないで自分の目の前にある人に一生懸命話を聞いて、一生懸命その人たちのために何かできることをやり続けていく。検察官の人たちが悩んでたら神様から力をもらってその人の悩みに応えてあげようって一生懸命仕事をしたんです。どうせこういう風になったのはあの兄貴が悪いんだ、ポティファルのがよくに知らぬもしないでこんなことしたから俺いけないんだ、俺はもう本当に恵まれてないダメなところにずっといるとか、そんなこと考えないで彼は今このことをやろう、これが主が共にいてくださるという生き方だと思うんです。私たちみんながみんな人々から注目されるような人生を永遠に動き続けるとは思いません。どこかでそうじゃない時が来るかもしれません。それは競争で負ける時もあるかもしれません。技術が変わって社会の仕組みが変わって自分がその場所ポジションから必要とされなくなる場合だってあります。いくら自分が頑張っても社会があなたは必要としないという時だっていくらでもある時代です。いいことばっかり言えない。でも主が共にいる人の人生ってたとえそこにいてもちゃんとやることがあるんです。神様はちゃんとそこで主がそれを成功させてくださったからで、彼が何をしても成功してくださる。まさかそんな場所で成功するはずがないという場所で成功していくんです。だから人生は諦めないんです。それが主が共にいてくださる人の人生だと思う。決して人々から忘れられてしまっているかもしれません。いやそんなことはないと思うかもしれませんけど、でももう世界中の通貨と株価がどこの家のパソコンでも見れるような時代に私のことを待っててくれるとは私は保証できません。でもたとえ忘れられたとしても私を主は忘れない、そして私をその場所で成功させてくださる。そこでそんなことができるのかって思うような新しい人生をそこで私たちは与えられるんです。主は共にいてくださるっていうことはそういう人生を私たちは歩ませていただくんだ、そういう力を私たちは必ずもらえるんだっていうことをね、私はこのヨセフの人生から特にこの40章までを見てると考えさせられますね。私もよく知らないんですけども、子供から聞いた話ですけど、ザッケローニ監督っていうのは、サッカーを若い頃にできなくなったそうですね。そして監督としての道を歩み始めたっていうふうに聞いて驚きました。そういう人って結構いますし、コーチには。コーチや監督の中には。投げ捨てないで生きていく。非常に冷静な知性とそして技術をそういうところで身につけていくっていうことになるんです。それは私たちが本当にあれのせいだこれのせいだってそんな風にそのことばっかりで頭がカッカして 生きていくんじゃなくて、主が共にいてくださるんだ、そしてここの場所で私はこれをするんだっていう、そういう生きがいになる、気概になる人生を私たちはどこまでも与えられていくということをもう一度考えていきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、主が共にいてくださる、主が彼を成功させてくださる、それは私が人間として本当に喜びと生きがいを失うことなく生きていくことであります。どうぞ私たちが生きる限りにおいてそのことを失わない人生を歩むことができますように、これからも導いてください。イエス様の御名によって祈ります。